次にですね、第2の方に入りたいと思いますが、それは4節からもう24節までありますが、それは神と共に歩む人生の発達過程、あるいは外観と言ってもいいかもしれませんね。この私たちの信仰生涯のですね、過去現在未来って言いましょうか、そこに見られる神様の酒どころを見ていきたいと思います。そこも3つありますね。まず第一に、過去を顧みての酒どころですね。過去を顧みても神様は私たちの酒どころであられたということをもう一度確認し知りたいと思いますね。4節から8節を読みましょう。はい、本当に詩編というのはもう読むだけで素晴らしい恵みが注がれてきますから、皆さんご一緒に4節から8節読んでみましょう。はい、我が神よ、私を悪者の手から助け出してください。不正をする者や残虐な者の手からも。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。私は多くの人にとっては奇跡と思われました。あなたが私の力強い酒どころだからです。私の口には一日中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちています。素晴らしい言葉ですね。作戦は読むだけでもこうその作者の魂の状態がこちらにこう注がれて恵まれますね。はい、ここにもですね、3つの、我々の生涯の外観発達過程があり、そこにある神の酒どころを見ることができますね。まず第一は過去を顧みての酒どころですね。4節から8節今読むところですが、私たちもね、かつては物だとか地位だとかお金だとかそういうものに望みを置いて幸せになろうとしていたものであったと思うんですが、どこかでそれらでは本当の幸せを得ることはできないということに気がつかさせられて、そしてその神様が私たちの望みになってくださったわけですね。神様が私たちの本当の望みになってくださったわけですね。ですからここにその過去を顧みての酒どころを見ることができますが、まず最初に五節に、神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、信頼の的ですとありますね。皆様いかがでしょうか。大体若い時に信仰を持った方が多いかと思いますが、別に年取ってからでももちろん構わないんですが、一応ここではそのことで進めていきたいと思いますが、本当に私も若い頃からの主が私の望みになってくださったですよね。本当に私ももう18歳の夏の夜まで、ね、高校を卒業して浪人の時までですよね、本当に望みのないもう状態で、本当にこううつの状態で落ち込んでいたものでありますが、神様が私の望みになってくださった、それは本当に嬉しかったですよね。私の人生は本当に変わったんですね。18歳の夏の夜から一変した、主が私の望みになってくださった、ね、そして信頼の的になってくださった、ね、そして私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方という言葉が6節につながり続いておりますが、私の母はそうですね、私は一番3番目なんですが、私を産んだ後にね、あんなに苦しいお産はないと、もう二度ともう産みたくないとよく言ってきましたね。よくそれでなくても止めようとか止め子とか言って、もうこれ以上産まないように止めるんだというような名前をつける親がいたっていう話もよく聞きますが、そういうことでね、 確かにその後その後生まれてないです、まあ、そういうことでエリアミニストリーなんかではですね、そういう胎児の問題というのがあって、胎児の時に本当にその家庭が困窮していたり、本当は生まれてはいけない状況の中で妊娠してしまったとか、そういうことで親が困っているというような言葉とそういうのをね、どんどん胎児が聞いているということをよく言うんですね。それは世の中の医者も言いますね、今はね。でそういうことでエリアミニストリーやってるとその問題出てくるんですよ。でそういうところを取ってきた人はですね、私は生まれてこない方がよかったんじゃないかどうまで思わないまでも、私はここにいていいのかしらんとか、私はここにいるべきではないんじゃないかしらんとか、なんかこうグループにいるとそういう思いを持ってしまって、なかなかその共同体の中に入り込んでいくことができない、そういう根っこをですね、そういう胎児の時に持っている場合が意外に多いんですね。どうしても問題の原因が分からない時には、ね、胎児の問題を探るということを我々エリアミニストリーではやるんですね。そうすると意外なものが出てくるんですね。そこの問題を解決しなきゃならないんですが、聖書もちゃんと解決取ってくださるんですよね。そんなようなことで、人間的には赤ちゃんもそういうの思いを抱いてこう出てくるかもしれないけども、ここでははっきりと生まれた時から私はあなたに抱かれていますと書いてありますね。私たちはね、そういうことを神の目で見ましょう。人間的な目だけで見ないで、神の目で見ましょう。大きな目で見ましょう。立体的に見ましょう。宇宙的に見ましょう。神様は私があなたが生まれたことを本当に喜んで、生まれた時にあ、よく生まれたよねと言って、そんな困窮の状態で生まれるのが難しいような家庭環境であったとしても、神様が生み出させてくださったんだから、本当に喜んで、よく生まれてきたね、私はあなたを喜んでいるよ、私はあなたを祝福しているよと言っておってくださるんです。そのことをもう一度信じ直していかないと、皆様方の人生の出発点からしてその神の祝福を受けないで、ただ人間的なそういう困窮の中で悲観的な否定的な思いを根に持ってしまう恐れがあります。どうぞここのところは本当に大事で、過去においても私たちはそういう素晴らしい神様の守りの中、その酒どころの中、シェルターの中にあって、私たちは生まれたんだと、神様に、そしてあなたは私を母の胎から取り上げた方ともあります。他のところでは、あなたは母の胎に私を組み込まれた時、それはもう苦しいことであって、それは恐ろしいほどですというような言葉があるぐらいに、まあ、今も胎児がこう生まれてくる状態、よくテレビでね映すようになりました。本当に神秘的ですよね。私も自分の子供が初めて生まれた時に、これは本当に想像の神秘だと思いました。なんでこんな子が生まれ、こんな子がってそんな子だけどね、私の間からこんな命がね生まれてくるなんて言って、もう本当に感動した。これは想像の技だと思いました。神の想像の技だと思いましたね。命というものは皆さん神秘ですよね。この地上に命があるということ自体神秘だと思いませんか。命はどこから来てるんですか。神様からです。ですから私たちはもう一度神様に戻ってね、神様によってもう過去というか、もう生まれた時から神様によって抱かれて、お前は私の喜ぶ子を愛する子だよと言って、その祝福、その誕生を喜び祝福しとってくださって、私は生まれたんだということを今日受け止め直しましょう。もし何かそういう思いを持っている方があったならばね、私なんか生まれないのが良かったというような思いを持っている方があったならば、そこからやり直しをしましょう。神様は本当に苦しいことをなさっていらっしゃるんですね、はい、そのようにもう誕生の時から神様は私たちを守ってございますね、はい、だから私はいつもあなたを賛美しています。私は多くの人にとっては奇跡と思われました。このようにね、この作者はね、自分の人生をね、本当に人に、多くの人にとって奇跡と思われた人生だと言えるように解釈してるんです。皆さんもそういう自分の人生を、そういうふうに思えれるものになろうじゃありませんか。いや、なれます。神様によって過去においても 神様我々をシェルターの中で持って導いてくださるわけでありますから。私の親友の飯田というのがいました。小学校、中学校、高校という人だったんですね。その親友飯田がですね、優秀な 人だったんですが、いつもこうやってね、考える人、まず考える人ってあだ名をつけたぐらいにこうやってる、まあ、優秀な人だけど、ね、学校の院長になるぐらいの人、その人が私が座った時にまず彼にね、証したわけですよ。で大学に戻ってきてますから、夏休みに帰るたごとに、休みに帰るたごとに伝道したわけですね。そしたら彼は、おばさん、お前はいいよ、信じられたんだからそれで幸せなんだよ、でも俺はダメなんだよって言ってましたね。なんか半分ぐらいお前はバカだからと言われてる気もしっかりしたけれどもですね、そしたら彼が後から追っかけるようにハガキが来てね、おばさん、お前のおかげで僕はイエス様を信じられて救われた、洗礼を受けたよって手紙が来た。今度私の方がびっくりしたんですよね。その彼がそうです、まあ話長くなるんだけど、もう本来は文化系の人なんだけれども、養子に入ってた関係で、それが医者だったから医者にさせられて勉強してね、医学部で通って、で医者にまでなってたんですよね。はい、その彼がそうね、割と晩年だったけれども、ちょっとまた会った時にですね、僕は飛松中学っていうんです、私たちの学校はね、兵庫県の元刑事で飛松というのがよくテレビの時に出るんですが、あれは私たちの学校の名前とまた共通してるなと思うんですね。飛松という地名がちょっとあるで、飛松中学というんですが、そこでね、同窓会でリーダーはね、僕はこういうんだよと、この富松中学校で一番成功したのはね、小笠原だよとこう言ってるんだよと言うんです。ちょっとそれは言い過ぎじゃないかと私はちょっと思いましたけれども、まあ彼が言わんとすることは、彼も救われて本当に大事なものは、この世の目に見えるものを求めていくものではなくて、神を求め、神のこの素晴らしい救いをいただいて、永遠の命をいただいていく、そしてそれを人々に分かち合っていくこと、それが最高の成功の人生なんだという意味で言ってくれたんだと思うんですね。まあそういうことで、そういう意味でもここにあるように、私は多くの人にとっては奇跡と思われましたと。私が救われてね、牧師になるなんて、その富山中学の同窓生だと誰も思ってなかったと思うんですよ、誰一人。最近ちょっとその同じ同窓生の女の子と通ず、手紙をやり取りできて、一度会いたいと、うちの信者ですとか、あなたは牧師じゃないですかって言ってきてね、で小さい頃ピンポンやってた女の子でちょっと、なんて言ったら、まあいいや、まあ、アイドル的な子だったよね、まあ、多分あったらおばあちゃんになってると思いますけどね、まあ、会う約束しております。まあ、とにかくそういう中で、飯田君もそう言ってくださったけど、確かに私が、ね、18歳の夏の夜ですね、イエス様を信じる、そしてクリスチャンになるなんていうことは本当に奇跡のことですよね。奇跡以外の何もでもない。母親がまずびっくりしたんだからね、本当にあの子を一晩で変えた神様はやっぱり誠の神だと、あの不信仰な母親が言ったぐらいだから、そうやっぱりすごい奇跡だったんだと思いますね。本当にひねくれたものだったんですね。さあ、その私が今度はこの大学を勉強してなかったわけですから、受験勉強ね、でも勉強しなくても入れる学校をちゃんと神様見つけてくださったんですね。ある雑誌、全人という玉川大学の雑誌だったけど、それ読んでたら、明日の大学を ICU って書いてあったんですね。だからその頃誰も ICU って分かってなかったと思いますよ。たまたまそんな雑誌をね、玉川大学の雑誌がね、まあ、ある関係入ってきたんです。それ読んで、それを見た瞬間に、これだと思ったんですね。学力テストでなくても、能力テストで入れるってことは分かったので、これだと思ってさ、それにかけた。思ったら、まあ、神様の憐れみですよね。入れていただいて。今だから再生というと、まこちゃんなんか行ってね、有名になってきておりますけれども、まあ、その、 頃は本当にまだあまり知られてなかったと思います。まあその愛する肉体を、そのことによって今度は絶対学校の教師にはならないぞと言っていた私が、まあ、話縮めますけれども学校の教師になった、もう血が私に流れてる、教師の血がということを発見しながら喜んで教師になった。で教師になりながらその下宿生活の時にそのある聖教団の三鷹教会の人で伝道師が一人で危ないから用心棒になってくれないかと言われて、そのハガキが来て、私はこれが神様から私に届いた最後通帳の救いの手だろうと思って断れる、これ断ったらもうそれはダメになっちゃう、ちょっと落ち込んでたんですね、うん、ICU というモダニズムの中でその教会の遠いところでね、ということだった。それでそこに入って用心棒になって、そこで献身するってこと、これも本当に奇跡ですよね。本当に私がよく言うでしょ、三条件揃った私は献身にふさわしくないというものがあるということを豪語してた。それが献身まで導かれた。そして献身して玲子と結婚したのも奇跡だよね。まああれは奇跡というか信仰というかね。そして練馬教会をやるようになった、それも奇跡だったし、それで大きな神の恵みをいただいたことも奇跡だった、ね、そしてこの晩年になって、あ、主患者になったことも奇跡だったよね、うん、そうしてね、そして晩年になって大御所教会に来たこともこれ奇跡ですよね。大御所教会ずっと私招かれたことなかったよね。千葉教会の裏目取って行ったことがあるけれども、うん、ずっと呼ばれてなかったと思いますよね。何十年かね、確か堀木先生の頃ちょっと来たぐらいでね、あと来てないような気がするんですよ、うん、それでなんか私がね、でも考えて距離的には近くてね、まあ、自動車で来れるんで、それもあるんだ、奇跡だったと思うし、ね、そしてこの甲状腺も本当に奇跡的に看護師が不調を働いてくださってね、奇跡的に声が出るようにもなったし、まあ、本当にまさに多くの人が見て、本当にこの本に書いてあるようにそれは奇跡と思われましたと言っても間違いない。その過去において、ね、ずっと私を神様は力強い酒どころで守り続けておってくださったんだということを本当に覚えますね。皆さんも同じではないかと思います。だから私の口には一日中あなたの賛美とあなたの声が満ちていますと後で申し上げますが、このね、その度ごとに、ね、賛美が出てきてるんですね。賛美、私も今日歌を歌いながらそういう歌詞もあったと思います。やっぱりもっともっと賛美をね、高らかにね、歌わなければいけないなということをもう一度新たな申し上げられました。まあ本当に恵まれてる時には賛美が心から歌えるじゃないですか、ね、うん、落ち込んでくると何かちょっと口パクのようになっちゃうんですが、本当に心から私たちは後に出てきますが、もっともっと神様をそういう意味では褒めたたえていくものでありたいなと思いますね、はい。じゃあ次にですね、過去においての酒どころになっていただけじゃなくて将来を望み見ての酒どころでもあるということをここに見ることができると思いますよね。9節から14節でありますが、じゃあこれも一緒に読みましょうか。9から14いいでしょうか。できますか。9節、はい、9節はいいでしょうか。年老いた時も私を見放さないでください。はい、私の力の衰え果てた時私を見捨てないでください。私の敵が私のことを話し合い、私の命を付け狙う者どもが共に企んでいるからです。彼らはこう言っています。神は彼を見捨てたのだ。追いかけて彼を捕らえよ。救い出す者はいないから、神を私から遠く離れないでください。我が神を急いで私を助けてください。私をなじえる者どもが恥を見、消え失せますように。私を痛めつけようとする者どもがそしりと侮辱で覆われますように。 しかし私自身は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美しましょう。ここまで言っております。ここに、現在を望み見ての叫び心を見ることができますね。明らかに旧説には年老いた時も私を見放さないでください、私の力の衰え果てた時私を見捨てないでくださいで始まりますよね。やっぱり、ね、年を取るということは大変なことです。皆様方も、まあ、だんだんそういう年に年齢に来ておられる人も多いと思いますが、やっぱりね、年老いてくる時の戦いは大変なもんです。猿山のボスの猿がですね、やっぱり年齢が衰えてくるとそのボスであったのがですね、追われるという光景がよくテレビでされますね。なんか最近それを私思い出すんですよ。別に追われてはいないですけれど、まあ、笠原さんに追いされるかもしれませんけどまあそういうね、やっぱり年齢が衰えてくるとそういうことが起こってくるんですね。やっぱり人はやっぱり年を取ってくると軽く見るようになってきます。私も家内が今ちょっと地方症的になってきてるので、あ、そうならないとせんできないなと思うんですが、どうしても軽く見るようになりますよね。その時に、ね、年寄りというのはつらいもんですよ。本当につらいもんですね、はい、その時に、まあ、ここに悪しきものって、まあ、サタンと言ってもいいです。サタンが本当にいろんな形で私たちに攻撃を仕掛けてくると思いますよね、うん、でもその時にですね、やっぱり年寄りからも神様が酒どころになってくださることを信じましょう。これを信じないと本当に年取ってくる皆さんがくるくる時が来るかもしれません。こんな人じゃなかった、全てのものが失われていく、全てのものが奪われていく、誰も私を帰れなくなってきたとなってくるとね、本当にがっくりきますよね。皆様のご主人も退職なさった方々は特に気をつけてあげていただきたいなと思いますね。相当寂しい思いをしておられると思いますから、本当にここでこそあなたが私の望みとなるように導いてあげる必要があると思いますね、はい、純節には私から遠く離れないでください、我が神を急いで私を助けてください。このこともジーンときませんか。神様がね、空間的にもですね、遠く離れたところにいないでください、いつでもそばにいてくださいという祈りを捧げているわけですよね。本当にそうです。神様がなんか遠く離れたところにいるような信仰状態にならないように、いつでも神様が近くにいてくださる臨在の神なんだということをいつも覚えていこうじゃありませんか、ね、年老いてから特にそうです。そして急いで私を助けてくださいとありますが、時間的に長く経ってからというんじゃなくて、本当に寝る時にすぐそこでですね、主が助けてくださる、答えをくださる、御声をかけてくださるということを訓練されていきたいものであります。急いで主よ来てくださいと言えるものになろうじゃありませんか。アメン。そしてまあ、14節いきますと、しかし私自身は絶えずあなたを待ち望みと、本当に年老いてから、将来なおも私たちは絶えずですね、あなたを待ち望むものでありたいと思うんですね。しかもこの待ち望むというのは消極的な待ち望むんじゃなくて、非常に積極的な待ち望みであって、言語ではブドウのつるがこう、なんか幹に巻きついていくというような意味があるようで、本当にそれくらいもうイエス様に巻きつきながらですよね、もう必要なまでの待ち望みで主を待ち望んでいく、そういうものであると思うんですね。もう本当にすぐ諦めてしまうようなものじゃなくて、もうしぶとくもう鶴が巻きつきながら本当に熱心に必要に待ち望んでいくものでありたいと思います。そしていよいよ切にあなたを賛美しましょうと、前も賛美しますと八節にありましたけれども、ね、この過去においてもそうだったかもしれないけれども、将来においてますます私たちはもっと切に待ち望むものでありたい、そしてもう切に賛美するものでありたいなと思いますね。私もなんかこう心までの年齢になってくると歌は全部大体知ってるから、どこかで知ってる歌だなと思ったけども、 もっと切にね、前以上に神を心から熱く賛美するものでありたいなと今日心から思いながらこの賛美一緒にさせていただきました。あんまり声がちょっと出ないんですけれども、どうぞ皆さんももう賛美するときにね、もっともっと切にね熱く賛美していきたいですね。皆さん恵まれたときはやっぱり賛美が出るということをよくおっしゃいます。ある人はこう祈ってどうしてもというでも恵まれて抜けてくると賛美が内から出てくると言われるほどに、やっぱり賛美というものは大事ですよね。前も言ったかもしれません、マリン・キャロザースという人が賛美の力という本を書いていた。ああいうのを読むとものすごく恵まれます、ね、つまり何でも常に喜んで全てのこと大切に全てのことを感謝するということですよね。もっともっと喜んで、もっともっと感謝してね、本当に神様をもっともっと喜んで、もっともっと感謝するもので、しかも常に全てのことでありたいなと本当に思いますね。信仰に賛美はものすごく大事だと思いますが、今日もう一つのことを、ね、受け止め直そうじゃありませんか。賛美の時にはもっともっと心から歌いましょう。あ、賛美するのパッと歌わせてますよね。本当に立って歌うぐらいになってですよね。まさにもう手を挙げて賛美する精神もありますけども、手を挙げて賛美するとかね、手を叩いて賛美するとかありますよね。それくらいに本当に魂の底から喜んで神を賛美するものにもっとなっていこうじゃありませんか。アメン。そうすると礼拝も変わります。礼拝の祭典化ということがこの教会の一つの指針になっていますが、もっとお祭りのような素晴らしいこの礼拝になってくると思いますね。はい、じゃあ次に、15節からでありますが、このこれは現在の告白としての賛美ですね。ごめんなさい、告白としての酒どころですね。はい、現在過去将来と見てきましたが、現在の告白としての酒どころ、現在の使命としての酒どころと言ってもいいかと思いますが、15節からちょっと読みましょう。私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継ぎましょう。私はその全部を知ってはおりませんが、神なる主よ、私はあなたの大能の技を携えていき、あなたの義をあなたの義をただあなただけを心に留めましょう。神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今もなおあなたの美しい技を告げ知らせています。この辺は私のねものすごい実感なんですね。若い頃から私をずっと教えてくださった神様なんですよね。はい、その美しい技をね今もなおみんなにこう告げ知らせていくものに本当になっているということですね。現在ですね、18、年老いて白髪になっていても神よ私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を次の世代にあなたの大能の技を後に来る全てのものに告げ知らせます。ここにこの、人に対する証あるいは宣教がありますね。ここは本当に大事なところですね。この間つい最近テレビでね、何というあのテーマの番組かちょっと出てきませんけれども、小豆島にで醤油作りをしているうちがあって、そのことを、取り上げていました。で、もう5代目だそうですが、2メートルの高さの樽をいくつも並べてね、そこでこう5年がかりで、醸造していくわけですね。そして醤油を作っていくわけなんですが、小豆島もどんどん少なくなってきてるという話なんですけども、面白いこと言ってましたね。じゃあもっとやろうということで、板は作ってね、いくつも樽を十何個まだ作ったそうです。そして小豆島の醤油作りの人がみんな賛成してる、みんなが集まって一緒にやるようになってきたと。そしてところがね、その樽にこう竹で編んだもの、竹って言うんでしょうか、あれをはめなきゃいけないんです。その竹がね15メートルの間竹が必要なんですって。ところが小豆島にはその間竹がないということが分かるんです。 ね、旗と困って、しかし運送するにもね、15メートルは飛行機でも運べないし、船でも難しいし、なんか言ってましたね。そしてところがね、あるお父さんと親友の人に相談したら、いや、あるよ、竹はあるよって言ってね、ついておいでって言って、ついていったらね、自分のその人の家の山に、マダケがね、うわーっと、うっそうと茂っている竹林があったんですよ、うん。これはあなたの、その、醤油会社の、今の社長のおじいちゃんが、将来竹が必要になるからと言って、このところに竹を植えさせてくれと言われて、植えたものなんだよと言われて、それでね、全部竹ができたんですね。でその時にその人が言ったことをもしかしたら残ったんですが、彼はこういうこと言ってましたね。やっぱりね、ちょっといいこと忘れましたが、要するに過去のそういう、時を紡いでいくことが大事なんだということを彼が言って、いい言葉だなと思いました。時を紡いでいく、駅伝競争で襷をですね、こう次の人へ渡したら、またその人は次の人にまた必ず渡していく。それがつながらないとダメになっちゃうという駅伝がよくありますよね。その時をつないでいく、紡いでいくということの大切さを彼が欲しく語ってたんです。それは私にとってもものすごくね、実感なんですよ。やっぱりこのキリスト教会ももっともっと時を紡いでいかなきゃいけない。ちゃんとバッと助けを渡していかなきゃいけない。このことを今のことが言ってますよね。この、あなたの滞納の技を18節の後半、ごめんなさい、18節 3行目、私はなおもあなたの力を次の世代に、あなたの滞納の技を後に来るすべてのものに告げ知らせますと。これですよね。だから次世代の人たちにですね、これを紡いでいかなきゃいけないんですね。本当にこの福音号でどんどんもっと紡いでいかなきゃいけないですね。あなたたちが今こうしておられるということも、誰かが前の人がいてあなたたちにそれを渡してくださったわけでしょ。親とか、ね、あったわけでしょ、ね、それがあなたたちの代で助けが切れちゃうことのないように、全部時間を紡いでいくものになり必要がありますよね。そういう点で私は鈴木久子さんと教会学校のために乗ってるじゃないですか、さ、加代子さん、ごめんなさいね、加代子さんと2人でね、ずっと朝9時に来てね、中学校のために祈り続けているという、ね、頭が下がりますね、普通ならとってもできないこと、子供一人もいないのに、でもなんとかつなぎたいと思ってね、祈ってってくださるんですよね、そこがある限り紡がれていくと思いますね。まあ幸いね、笠原先生も来てくださって、今日子供の集まりもちょっと活発になり始めてきておりますし、なんとしても次世代にこの福音を皆さん伝えていこうじゃありませんか、ね、でなければこの教会にね、説教に来ても誰もいない。風に向かって私が喋るようになる恐れがありますけど、そこも私の方が参っちゃいますけれども、ね、とにかくそんなことにならない。今のキリスト教会はそういうことが起こりつつあるんですよ。現実に多くのキリスト教会がもう多感クローズする教会が多くなってきてるんですよ。だから本当にこれが大事ですよ、次の時代、後の時代に、ね、あなたのこの滞納、あなたのこの恵みを何としても伝えていきますということですね。はい。そして20節見ましょうか。あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいますと。本当にこの、 私たちは先ほどから言ってますが、多くの苦しみと悩みとに神様によって合わせられている場合があるんですよね。私のこと、この甲状腺がんもあるんでそうだと言えるし、五十嵐さんもそうでしょうね、はい。みんなそのようにして苦しみと悩みとは結構神様が許して、ね、合わせられることがあるんですね。小皆さんの心臓の病気もそうかと言えるかと思いますが、しかしその中でですね、神様は再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいました。あるんで読みから引き上げてくださいましたということですね、はい。このようなことをなさってくださる、私の場合もそうだったかもしれませんし、五十嵐さんもですね、もうちょっと前、数ヶ月前に6度目のなんかカテーテルの治療して、ね、もうこれで終わりですと医者から宣告されてたんだけどね、にもかかわらずこうして7回目、今度で8回目かな、というふうにしてね、でまだ見捨てられていないようですね、おじさんからですね、はい。五十嵐さんの妹のママ田秀子さんという方が近くで牧師になっておられますが、その方と電話で話したんですが、その方が言ってました。五十嵐は姉で、私が導いたんです、実病にね。だけども今は姉は私を追い越して、もうずっと先を行ってますと、ものすごい恵まれて、その死のとこにあってもですね、本当に魂は輝いていますと、もう生と死を超えたところで主を賛美し、主を讃えていますと言ってね、明かしておられましたね。牧師も超えちゃってるんですよ。本当に彼女はそう、普通ならそんな死のところに入っちゃったら、もう本当になぜ神様はこんなに合わせるんでしょう、あなたはもう私を見捨てたのですか、というのが責任山かもしれないにもかかわらずですよね、そういうところまで五十嵐さんは何回も何回もその死のところから救い出されて癒されておられるんですね。私も何度かそういうことがありました。病気だけではなくてですね、第二コリントの一章かなにポールが言ってますよね、私は心の内であまりの苦しみのために心の内で死を喫するに至りました、もう死しかないなと思った、けどもそれは私が自分に頼まないでイエス様を死人の中からよみがえらせた方、神様をより頼ませるためでした。そしてそういう死から何度も弟子を救い出してくださいました、今もなおこれからも救い出してくださいますという告白がありますよね。どうか私たちは本当にそのような死のような苦しみを通る時もあるんだということを詩篇の作者が我々にちゃんと残しておいてくださいます。しかしそこから救い出してくださることを皆さんもっともっと信じましょう。アメン。そこで諦めてしまわないように、神様をどこまでもさっき言ったようにもう待ち望んで、鶴が巻きついていくような必要さを持って積極的に待ち望んで祈っていきましょう。そして本当に五十嵐さんね、もう五十嵐さんはね、もう生も死も超えてるんだよね。そこまで成長してしまってらっしゃるんですね。私も彼女に言いました、生きるもキリストのため、死ぬるもまた益ですという言葉がありますね。確かにと言ってですね、生きても死んでももうキリストのためなんですよね。死ぬることもまた益なんだと言えれるところまで言ってらっしゃると思います。彼女もそう言って喜んでおられました。どうぞ私たちもそこまで神様が私たちをずっと酒どころとなり、三つ葉さんの影となってくださって、私たちを引き上げてくださることを感謝しましょう。だから20もうちょっと省きましょう、21位からずっと神様賛美の言葉がつながりますね。もう6弦のことで縦ごとで賛美します。23節で、私があなたに褒め歌を歌うとき、私の唇は高らかに歌います。またあなたが贖い出された私の魂も私の舌もまた一日中あなたの義を言い表しましょうと書いてありますように、 どうぞ私たちは人に証し、伝道するだけじゃなくて、神に対する賛美と祈りをですね、もっともっと、さっきも申し上げましたが、高らかに歌いたいですね。皆さん、賛美するときにもっと高らかに歌いましょう。しかも唇だけではない、ね、もう舌だけではない、魂もと書いてありますが、魂の底から高らかに神様を賛美するものになろうじゃありませんか。アメン。アメンじゃない、アメンですね。はい、アメン。積極的に皆さん応答していきましょう。アメンですね。そして本当にもう次の週からね、もう賛美ももっともっと変わりましょう。高らかに歌うものになりましょう。アメン。アメンですね。いや、それは笠原さんに見届けてもらいます。来週ですね。私が来るのはいつかな、もうちょっと先ですね。はい、じゃあそういうことで、神様が私たちの本当にずっと酒どころであられるということをもう一度今日改めて受け止め直そうじゃありませんか。自分のなんか頑張り、自分の祈り、自分の信仰、自分の従いでという掘ったて小屋で守ろうとするんじゃなくて、もう神様の大きな酒どころにもう私は覆われているんだということをいつも覚えて、立場においても状態においても、そして実践においてもですね、そして過去においても将来においても現在においても、神様は私を守り続けてくださることを感謝し、信じて今日、神様のが私の酒どころ、私はあなたを酒どころとしますと告白してお祈りしましょう。アメン。ご一緒にお祈りしましょう。